武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
昨日はこの著者が触れたサバイバーという ある災難、ある悲惨を生き延びた人、
はい、
その生き延びた人には何かの術があるのではないか、うん、それをきちんと聞くべきだと、被害者とかっていうそういう一括りのものにせずに、サバイバーとある何かがあってその人は生き残ったということで、その人の生き残った理由を聞くべきだ、知るべきだというこの著者の主張でございますね、
はい、
で、被災心理というものに関しまして、こんなことを著者は指摘しております。これ本当にわかりますね、例えば巨大な地震がある、であるいは津波があった、やっと命が助かった人々はその直後に異様に興奮する。極端な人は神の存在を感じたり、世界中が私のために私を救ってくれたと感謝するようになったりする。ところが時が経つと、なぜこんな目に俺は遭わなきゃならなかったんだってネガティブに考える。そして俺が死ねばよかったんじゃないか、そうするとあの人は助かっていたかもしれないというような心理に陥るっていう、
はい、
ここにそのいわゆる被災心理の一筋縄ではいかない不思議さがあるんですね、
はい、
でもこの著者は主張なさっております。サバイバーにはやっぱりある一つの特徴がある、生き残った人には、
はい、
それをみんなで勉強しましょうぜという。これあなたは知らないよね、俺もまだ子供の時だ。1954年
9
月、
はい、
青森函館間の青函連絡船東亜丸が海峡横断中台風に遭遇しまして、乗客乗員1314人だったんですが、死者1155人、死亡率なんと 88% の海難事故が起こったんです。
はい、
これ知らない？
いや知らないです。
これはまあ、もちろん生まれてないからね、うん、これはあの小説の舞台で飢餓海峡、
あ、それ、
まあ、ごめんなさい、これ横置いとこう、
はい、
でとにかく死亡率 88% の海難事故でも助かった人がいる、うん、この事故のサバイバー押沢重隆さん、当時50歳、小学校の教頭先生でありますが、この人はね、普通のお客さんとは違うんです。この方はね、事故直後こう語っておられたそうですよ。私には安心感がありました。それは第一に船が座礁したわけですから、船は海岸に近づいていたということです。座礁したところが海岸に近ければ助かる確率はずっと高いわけで、第二に船が転覆したその場所が私がよく知っている七重浜でしてね、七重浜は函館湾の内側なんですよ、
はい、
救命胴衣をつける時も私時間をかけてしっかりと準備しましたから、それに水泳はちょっと心得がありましてね、別に慌てるということはありませんでした、
はい、
こういうことですね。自分の置かれてる状況に関してある確信を持てると人間は生き延びるチャンスがある、うん、で、はい、この沈没事故の生存者は落ち着きというところに共通点があるんです。その生存者の方の目撃なんですが、その救命胴衣あるいは浮き輪にするブイ等々の奪い合いが乗客の中で起こったそうです。ブイ、救命胴衣がないと叫ぶ人がたくさんいたんですって。もうみんな泣きわめいてるんですって。
はい、
でもか、
はい、
ブイも救命胴衣も周りにいっぱい落ちてたんだって。何が言いたいかわかる？
それがもう見えない状態だったんですね。
見えないのよ。救命胴衣が閉まってある場所にないから、うん、ないって泣きわめいてらっしゃるけど足元に落ちてるのよ、
うん、
パニックになるとそれぐらい当たり前のことが見えなくなるってことを覚えておいてくださいね、
はい、
明日ねこの 本を読んでる中でね、なるほどと思ったサバイバーのある事例をお知らせしますんでね。
明日ですね。
はい、この続き明日の笑い手の上で。